皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月25日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は日本再建の時です。総選挙がもうすぐでありますけれども、新聞各社の予報を見ますと、予報というか選挙予測ですね、民主党が300を超える圧勝と、で自民党は大幅に、衰退、しかもその幹部が軒並み落選の可能性あるということでですね、まあ実質的にこの自民党政権がもう崩壊いたしまして、民主党政権になると言っていいんだろうと思うんですね。でしかもこの圧勝ぶりから言いましてですね、おそらく4年間これは、やるんだろうと思います。まあなかなか自民党と接戦になればですね、政界大再編が起きて短命政権になるかなと思っておりましたけども、まあ300を超えるようなですね、圧勝ということになればこれ4年間続くでしょうから、まあ本当に一つ新しい、時代が来たという感じなんですね。でこの民主党政権ができるとどうなるかってことについて、まあ内外のまあメディアなんかではですね、どうもよくわからないということが書いてありますが、そんなことないと思うんですね。民主党の言っているマニフェストって言いますか、大きな方針を見ればそれは極めて明らかで、今までのこの大企業を中心で弱者切り捨てという政策からですね、まあとにかく生活重視だというところに本格的にその振り子が戻るわけですね。それからもう一つ、これが一番大事なことだと思うんですが、日本は今年で、まあ、昭和のバブルが弾けてちょうど20年経ちますけども、この20年間日本人って一致結束してああしようこうしようと思ったことはなかったんですよね。例えばその4年前の郵政選挙、自民党が圧勝したと言うけれども、実はあれ小選挙区制のあやであんな風になったんであって、その投票総数で見たらですね、郵政民営化に反対した人の票の数の方が多かったわけですよね。ですから本当にこの名実ともに、そのみんなが一つの道を選択するというのは、この20年間で今回が初めてのことだったと思うんですね。なわちバブル崩壊して20年間本当にいろんなことがあって、まあいろんな議論があって、それからいろいろ実験もしてみたと。しかし最終的にこうしたいという結論を、やっぱり日本人がここで下したんだと思うんですよ。それが一番重要なことで、バブル崩壊から20年経ってやっと日本人は一致結束して、一つの選択を行ったというのが今回の総選挙の一番大きな意味だったと思うんですね。すなわちバブルが崩壊してから次の新しい道を国民全体が見つけるまでに20年かかったということですね。で、やっぱりこの間にもうすぐ時代は変わったわけですね。例えばその言葉の変化で見るとこれは一番よくわかるんです。まあ中央が大切っていう言葉よりもこれから地方が大切という言葉に変わっていきましたね。あるいはこの、まあ企業中心から生活中心、生産から循環へとかですね。まあ自分のためから世のため、人のためへと、こう、キーワードもどんどん変わっていったんですよね。あるいはこの、世界という、この舞台で見ればですね、日本の役割ということがどんどんやっぱり強調されるようになって、そこにはですね、それぞれの国の良さをやっぱ引き出すという大きな流れがあるわけですね。だからその、アメリカの属国になるのが一番いいという、そういう考え方はどこにもないわけですよね。それはアメリカの属国になって、アメリカから権力を安堵してもらって、のんびりとやろうっていう連中が使ってたレトリックにしか過ぎないわけですね。ですからその外交という意味でもですね、まあ日本は日本の生きる道ということを、まあごく当たり前のことなんですけども、まあそれを決めたということですよね。まあそういうことでですね、これは本当に重要な選択をしたという話なんです。ですからもう少しよく見ていくとですね、結局まあ、生活弱者を保護するということですから、民主党はですね、まあ今までのこの財政をやっぱ大きく変えるんでしょうね。狭い目の財政ではなくて広い目の財政で、政府が動かすお金の流れを変えて、まあ大企業だとかですね、一部のその人間に、天下り先だとかね、一部の人間に流れていた金を全部止めてですね、まあこれを生活の再建に回そうということですね。で、当然それはものすごくお金がかかるわけですね。生活の再建、それから弱者をで救うということはものすごくお金がかかる。じゃあ稼ぐ方はどうするかっていうと、経済については非常に面白いキーワードを言ってまして、道徳ある経済という言葉が民主党のその候補者の口から聞こえてくるんですね。 まあその、まあ経済の立て直しということが、まあ民主党のその綱領の中に、綱領といいますか、その方針の中に入っているんですけども、まあその一言で言うと、こう道徳ある経済を立て直すということですね。で、これはやっぱりね、経済人の仕事だと私は今回思いましたね。やっぱり民主党は若い人はこれから増えてきますね。若い人がどんどん当選をする。で、やっぱりその話の関心は所得の分配の方ですよね。どうやって稼ぐかっていうよりも所得の分配の方で、ですからこれを生活とか弱者というところにですね、分配を変える。で、そこは直していくわけですね。すなわち人々が絶望しないようにしていく。すなわち生活の再生産ということに意欲を持って、取り組めるようにしていく。で、あとじゃあその、ね、そういうその、まあ世の中を、まあ、支えるための経済はどうするかというと、これは経済人が作るしかないんじゃないかと思うんですよね。で、不道徳な経済ってやっぱあるんですよね。まあ何が道徳的で何が不道徳的かってのはさ、いろいろ議論ありますがね、この15年、20年見てらね、それは議論の余地がないんですよね。その中もね、政府に規制してですね、まあ談合とかなんとかね、既得権益でどんどん政府から金を持ち出した奴らがいましたよね。だいたい整理されましたけど、まだいますね。それからですね、一番ひどかったのは小泉竹中改革で救った連中ですよ。経団連の連中だとか、大手の金融機関だとかね、あいつらが改革だとかなんだか、構造改革だとか言って乗り込んできてルール変えて、そのルールを変えたことで一番利益になる商売が自分たちやってんだよね。こんなのですね、とんでもない話で、一番不道徳な経済ですよね。ですからまあそういうバカなことをですね、野放図にやらせておいたのは今までの自民党政権で、だからそれに対して国民はもう絶対に嫌ですということははっきりとここで述べたんじゃないかなと思うんですね。で、それからその海外でもそうですね。やっぱりこう不道徳の連中が非常に多いわけですよ。もう中国でも、それからアメリカでもヨーロッパでもね。まあ本当にのね、経済界っていうのはですね、不道徳の奴らがね、長領ばっこするわけですよ。金さえ稼げりゃ権力でも人の命でも変えるっていうのは常識で動いてますからね。まあ日本なんかまだね、可愛い方っては可愛い方なんですけども、まあとにかくそのこうやって不道徳な連中が経済界を作ってる。経済界で作ってる。まあこのまんまじゃですね、いくら生活を立て直したってですね、どうしようもないわけですね、こんなものは。ですからこの、言ってみれば、まともな人々を生活、まともに人々が生活できるようにするための経済を作り直すがいかん。それはやっぱり道徳的な経済人が作り直すしかないわけですよね。まあ、道徳的と非道徳的のこう線を引くことはなかなか難しいわけですけども、少なくともですね、日本で言えばその中小零細企業で、まともに経営やってる人たちはこれ道徳的ですよ。だって道徳的にやる以外に生きる道がないんですもん。非道徳的なですね、利権なんかね、全く回ってきやしないんですから、中小零細企業にね。本当にですね、努力に努力を重ねて王道を行く以外に行く道がなかったっていうのが、日本の中小零細企業ですよね。ということは、ここでですね、民主党が述べているのは政治をやるとして、で、それにぴったり合うようなね、なのでその、健康と持続可能性を保てるような、そういう社会を担保できるような経済っていうのは、どうやったら作れるかっていうと、まあ簡単に言えば今ですね、まともに経済、まともに運営をやってる中小零細企業のやってるような、そういうですね、経営を広げるっていうことですね。こんな中小零細企業の力を集めて何ができるかっていう人いるんですがね、とんでもない話で、じゃあ大きい会社集めて何ができるんだと。大きい会社集めて日本なんか何が起きたのかと。この、昨年の秋から現在に至るまでですね、上場企業だけで正社員はね、10万人ぐらいですね、リストラされてるんですね。ほんな行き場所ないわけですよね。だから結局はですね、自分たちさえ良ければいいという考え方をやってるわけで、能力が高ければ低ければ言うけども、これ全部自分たちの都合ですよね。自分たちに都合のいい人だけ雇って、そうでない人は押し出しちゃって、あとは政府が全部面倒見ると。税金は払わないよと。こんな不道徳なことがですね、通用するはずないんですね。結局同時にですね、まあ、今思うんですけどもね、この10年、15年のこの異常な時代に権力を握った人ってやっぱりまともな人間じゃないんですよね。まともな人間やっぱみんな逃げ出してたんですよ。ですからどんな人間が残ってたかというと、やっぱ不道徳な人間が残ってたんですよ。どんな方法でもいいから、人を蹴落として自分さえ良ければいいという人間がやっぱ残っていったんですよね。そういう人間でしか生き残れなかったし、そういう人間でしかニコニコ笑って朝出勤することもできなかったんですよね。ですからやっぱりですね、この10年15年というのは、ね、この間残った連中というのは、まあ人を見ればですね、戦って喧嘩して倒して自分が生き残ると。まあそれしか考えない連中ばっかりがね、 残ったんですよ。それから平気で嘘をつくんですね。まあこれはですね、過去15年のこのね時代、あるいは小泉孝之の時代を見ればわかりますが、とにかく平気で嘘をつくんですよね。新自由主義者はもう嘘をつくっていうことは当たり前にやりますからね。嘘をつくことも非常に重要な戦略だと言ってるわけですからね。まあそういう不道徳な連中がですね、のさばっていて、これを全部一掃しないと次は生まれないわけですから、結果的にですね、次の再建を担うのが中小零細企業だとしても、まともな考え方を持ってる人が出てこない限り、絶対にこれ、いい経済生まれませんから、どうしてもやっぱりですね、このまともな人たちを中心にですね、経済再建するしかないんですね。そうすると、いわゆる政治の機能から所得の分配の機能のどこまでは民主党がこうやるとしてもですね、その裏側の経済っていうのは、やっぱ我々経済人がですね、自分たちでこれは再建しなければ、それ誰も再建してくれないんだと思うんですよ。それは民主党がですね、なんかね、経済まで愛してこうしてて全部、ね、こういろいろ市場ですね、うまくいけばいいですよ。しかしやっぱりね、それはちょっとかなり、てか相当距離があるんだと思うんですね。で、やっぱりその、今までのそのまともにやってきた中小零細企業の世界っていうのは、その世界にいる人しかわからないと思いますよね。そのマスコミだって全然大体わからないし、大体マスコミはね、我さえ良ければいいっていう側に、不道徳な側についてるのが多いですからね。まあ大体想像の範囲外にあるわけですね。そうしますとね、実は面白いことに渋沢栄一王って言いましたよね。明治維新の後、日本の実業をね、始めた、銀行なんか作った。あの人が実はですね、道徳ある経済ということを言ってたんだそうです。まああるところで初めてこうね、改めてこれ知ったんですけども、道徳ある経済っていうことを唱えたんですね。で、そういうことを担ったのは武士なんですね。江戸時代が終わって、まあ飯が食えなくなった武士がですね、士魂要塞という考え方ありますね。武士は武士の死に魂、武士の魂で商売の座へ、と書いて士魂要塞と言いますけども、まあ、あの精神でですね、まあ、銀行を起こしたり、産業を起こしたり、開拓を行ったりしてた、それがその明治という時代だったって言うんですね。いや、これはすごいことで、今全くこれ同じことしなきゃいけないんですよね。やっぱりその、ね、目の前の利益だけ考えて何でもしますという人、それいるんですよ。経済界でもどこでも。でもね、そういう人ね、100人寄せたって、1000人寄せたってね、何にもできないんですよね。例えば自分のことしか考えてないですね。自分の利益以外何にも考えない株主が100人集まったって1000人集まったって、会社は混乱するばっかりですよね。会社の新しい道なんか一つだって生まれることないですよね。それは我々この20年ぐらいの間に本当によく見ましたよね。だから自分のことしか考えない経済人とか金持ちいくら集めたって何にも次のものは生まれないですね。まあこういう人たちはね、好きに相場話しといて、どうせ相場おしまいですから。これで第三次危機が来ればね、全部これ壊滅しますから、だからほっといたっていなくなるわけですよ。で、やっぱりですね、もうまともな連中が出てきて、これ作り直すしかないんですね。で、もうとにかく世界大恐慌広がっていけばですね、世界中大企業なんてはどんどん解体になっていく。で、日本で起きたことはどんどん広がっていくでしょうから、やっぱり解体広がりますから、やっぱりもう一回中小零細企業から時間はかかっても立て直すというですね、まあそういう、これは時代に入ってくるんだと思うんですね。したがってこれからその、やっぱりそのね、それぞれの国や地域らしい経済を作んなきゃいけないんで、やっぱりその地域や国、国民の持っている強みっていうものを見出して、その上にその花を咲かせていかなきゃいけないんですよね。だからやっぱりその、どちらかといえば地産地消型の経済になるし、それから外国と付き合うときもですね、バスに乗ってみんなでその中国に行こうとかそういう時代じゃなくて、縁のあるところに行くというやり方ですよね。まあ外国に知り合いがいて、友達がいて、一緒にやろうってんでやっていこう。なんか案件があるからやっていこう。すなわち縁があるから行くってやり方なんですよ。グローバリゼーションが大切だから行くんじゃなくて、縁があるから行くってやり方ですよね。これはごくごく自然なやり方で、だから海外と日本国内の関係っていうのも、その貿易云々というその話の前にですね、縁があれば行くし、縁がなければいけないと。で、もしなんかね、必要があれば縁を結びに行こうと。まあそういうですね、考え方にこれから変わっていくんだと思うんですね。それからやっぱりですね、これ経済も中小零細企業が多いですから、まともな会社は。そこを中心に日本を再建しようと思ったら、やっぱりね、大きな風を吹かさなきゃいかんのですよ。だからそれぞれの企業がですね、分断されてバラバラに仕事をしたんでは、これは全然力にならないんで、一つの統合された力を作らなきゃいけないんですね。いや、そのためにはやっぱりですね、みんなで合意できる共通の目標とか、共通の理念とか、 共通のバリューっていうもの、価値観ですね。こういうものを決めてですね、やっぱり、動かしなきゃいけないんですね。ですから、これもやっぱりですね、まあ、広い意味で政治的な力が必要になってくるんです。経済人がわかるやり方でですね、こういうふうに国づくりをすれば仕事も増えるし、雇用も拡大できるし、そして日本の競争力も高まるっていう方向をですね、決めて行動しかなきゃいけないんですね。で、その前提となる、ゲームのルールって言いましょうかね、共通のリーダーシップのこととかですね、あるいは共通の時代認識とか、あるいは二宮尊徳の何でもそうですけども、国を再建したり企業を再建するときにやり方ってのはもう大体決まってるんですよね。もうそれは二宮尊徳の財政立て直し、農村の立て直しから始まって全部こう決まってるやり方があるわけですね。立て直しはどうやってやるか。まあこういうことについてよくみんなで勉強して、認識を統一して、で、一斉にかかっていかないといけないんですよね。やっぱりバラバラだと難しいんですよ。全部一つに、そのピラミッドの中に入れちゃうっていうんじゃなくて、横のネットワークですね。そうだと思う人たちが横につながって一つの大きな力を、統合された力を作るという、横型ネットワーク、横型リーダーシップで、やっぱりその経済の押し立てる力を作っていく。まあそういうことをやらなきゃいけないんですね。だからそれはやっぱり政治と、歩調を合わせてなきゃいけませんから、やっぱりそういうね、リーダーシップっていうものも、今度の政権の中に当然入ってきて、で、そのリーダーシップの中でね、やっぱり経済人は、しっかりとその未来を見据えて、行動していくと、やっぱそういうことをちゃんとやらなきゃなんない時に今なってんだろうと思いますね。ですからやっぱりこれ何度も繰り返しますけど、民主党ってのはとにかく所得の分配のところに手をつける。ですから所得を稼ぐ方は、その道徳的な経済人がこれは立て直すと。まあそういうですから政治と経済の二人三脚でですね、この次の時代を作っていくということが必要なんだろうと私は思いましたね。で、特にこの道徳的な経済人が日本経済を作るときはもうこれ中小零細企業が横につながって統合された力を持って立て直すと。海外についてはご縁のあるところをやっていくという方針で行く以外に方法がないんで、しかも そこにはですね、地方というもの大事になってきますから、東京だけで産業を栄えさせても全然ダメで、地方も十分にその産業を栄えさせなきゃいけませんから、まあそういう観点でこれは政治とよくタイアップしながらですね、こういう方針で金融システムを再建すると、日本を再建するための新しい金融システムはこうやって作るとか、こういう巨大プロジェクトを立ち上げるとか、こういう人材育成やるとか、こういう海外協力やるとか、いうことをですね、どんどん、まあ、話し合って決めて、どんどん実行に移していくということをやらなきゃダメなんでしょうね。でもそういうことをやるとですね、私は十分これは立ち上がるんじゃないかと思うんですよね。というか、私は今回見ていてですね、やっぱりそのバブル崩壊して20年経って、初めて日本人がですね、一つの統合された、まあ合意された一つの結論を、今回の選挙で出すんだと思うんですよ。これが一番重要なことで、要するにここが本当にですね、日本統合の民意が集まったってことですから、その上に何事か作っていけばですね、それはうまくいくはずなんですね。もう小泉時代みたいに騙されることはないと思いますね。それから同時にですね、まあ自民党だとか清和会がここで吹き飛びますよね。あれを見てると本当に満州帝国の最後をよく思い出しますよね。満州帝国が一瞬にしてなくなっちゃうのと同じことが起きるわけね。すなわちもう量子物理学の世界ですよ。エネルギーと形はですね、もう区別がないわけですから、すでにエネルギーが抜けていたんですよね。すでにエネルギーが抜けていて、我さえ良ければいいという形ばっかりの人間がそこに集まっていた。だから消えるときは早いんですよね。エネルギーないから形が吹き飛ぶの早い。だからこれ、清和会で起きたこと、自民党で起きたことと同じようにですね、日本の大きな会社だとか、あるいはですね、日本の金融機関だとか、起きるでしょうし、世界中にもそういうものが広がっていくんじゃないんでしょうかね。だからここまで粘りに粘り、問題を先送りすると、完全にこれエネルギーが抜けんだね。根が腐っちゃった木みたいにですね、突然大木がバッタンと倒れるようなことが起きるんですよね。だから最後の最後は、あんまり抵抗っていうものがないんですよ。抵抗なくですね、全部一気にこれは潰れて、流れてっちゃうんですね。ですからもう前から言ってるようにですね、戦う必要はないんですよ。ここにおいて我々はですね、なんか怪しげな勢力、不道徳な勢力と戦う必要なんか何にもなくて、こんなのどうせみんなね、いなくなっちゃうんですから、要するにですね、しっかりと地に足をつけて、新しいものを作っていくってことが非常に重大なことなんだと思うんですね。 やっぱり吉田茂が昔言ったようにですね、日本はやっぱりついていますね。ですからこの一人一人見ればね、頼りないような日本人であり、まあ、政治家であり、経済人でありましてもですね、こう何か不思議なところでこの天のシナリオっていうものがあって、その中でこう動いてんでしょ？だから今回の民主党の躍進とかですね、あるいはそれに伴うね、いろんな変化というのもですね、やっぱりこれ天がですね、なんか采配振るってんだとしか、まあ、言いようがないんじゃないかなと思うんですね。まあ、とにかくいよいよ日本再建の時が来たということで、心ある経済人にはですね、ぜひね、頑張っていただきたいと思いますね。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、日本再建の時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。